ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Risna no minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本の天皇陛下、前立腺検査後に退院したことについてお伝えします。日本の天皇陛下は月曜日、前立腺肥大の組織検査を受けた後、島内の病院を退院しました。アンタラ通信社によると、日本の宮内庁は天皇陛下の検査結果は後日発表すると述べました。宮内庁は陛下の前立腺に関する数値が通常よりわずかに高く、11月初旬に受けた MRI 検査の結果、前立腺肥大が確認されましたが、検査結果はいずれも特に懸念されるものではありませんでした。宮内庁は天皇陛下が追加の検査を受けると述べました。それでは次のニュースです。60カ国の代表者がサバ州で開催された世界観光会議に参加することについてお伝えします。11月28日日月曜日、マレーシアのサバ州キナバル市で開催された2022年世界観光会議、または WTC には、60カ国から約1000人の代表者が参加し、世界的なパンデミック後の観光の回復について話し合いました。マレーシア観光芸術文化省のサラヤ・アルビ事務局長は、世界的なパンデミックの夜、並外れた影響と様々な危機が観光部門の成長経路を混乱させ続けていると述べました。しかし事務局長によると、専門家たちは観光部門に大きな期待を寄せていて、パンデミックの結果として生じる新たな成長機会と特別な市場を伴う継続的な需要を予測しているとも述べました。世界観光会議または WTC2022 年は、2022年11月28日から30日まで、マレーシア観光芸術文化省と世界観光機関または UNWTO によって実施されます。この会議には、政府の政策立案者、業界のリーダー、学者からの講演者として30人の専門家が参加します。それでは次のニュースです。オーストラリアは2014年以来初めてテロの脅威レベルを引き下げたことについてお伝えします。オーストラリアは月曜日、8年ぶりにテロの脅威レベルを可能からありそうに 引き下げました。レベルの引き下げは過激派グループからの攻撃のリスクの低下に基づいています。ロイター通信によると複数のオーストラリア人が海外でイスラム過激派組織イシスの戦闘に参加していると考えられていたことや、イラクやシリアで過激化した人々によるテロ攻撃の可能性が懸念されたため、2014年にレベルが引き上げられました。オーストラリア保安情報機構または ASIO のマイク・バージェス保安局長官は、記者団に対し、脅威レベルを引き起こした要因は、もはや存在しないか、より低いレベルにとどまっていると語りました。しかし、バージェス氏によると、この変化はすべてのテロの脅威がなくなったことを意味するわけではありません。10月、労働党政府は4人のオーストラリア人女性と13人の子供をシリア難民キャンプから本国に送還することを決定しました。バージェス氏は月曜日の決定は数外または投獄されたイシスグループのメンバーに関するグループの本国送還手順を考慮したものであると説明しました。それでは次のニュースです。大統領は G20 サミットで合意をフォローアップするための特別タスクフォースを形成することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2022年11月にバリーで開催された G20 サミット中に形成された多国間及び2国間協定をフォローアップするために特別タスクフォースを設置するようスタッフに命じました。11月28日月曜日、ジャカルタの大統領官邸で G20 サミットの実施の評価に関する限定的な会議で、大統領は2022年11月中旬に開催された一連の G20 サミットで2380億米ドル相当の226の多国間プロジェクトと714億米ドル相当の140の2国間プロジェクトがあると述べました。また G20 サミットの合間に開催されたビジネス20または B20 イベントでは、インドネシアへの投資に対する多くの関心と需要があったとも述べました。大統領は代表団の投資への関心がインドネシアで受け入れられ実現されることを望んでいます。それでは最後のニュースです。環境林業省は COP27 で損失と損害の資金調達メカニズムが合意されたことについてお伝えします。気候変動管理局長またはペペイのラクスミ・ドゥアンティ氏は、第27回国連気候変動管理局長またはペペイのラクスミ・ドゥアンティ氏は、第27回国連気候会議または COP27 でいくつかの成果が合意され、その一つが気候変動による損失と損害克服するための資金調達メカニズムに関するものであると説明しました。11月28日月曜日、ジャカルタの環境林業省のオフィスでの記者会見で、ラクシミ氏は、インドネシアの交渉担当者の一人は、気候変動の悪影響による損失と損害に対処するための財政メカニズムの問題に焦点を当てたと説明しました。彼は今月11月にエジプトのシャルムエルシェイフで開催された COP27 で損失と損害の資金調達メカニズムが合意されたと説明しました。このためガバナンスを管理し運用化プロセスを拡大する損失と損害のためのサンティアゴネットワークが 形成されました。しかし彼によると計画の実行に資金調達のコミットメントの額を含めまだ時間が必要だということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Aku bosan menerka-nerka mana yang dusta mana yang nyata. Aku ingin kamu berjanji untuk tidak berbohong lagi. Aku bosan menerka-nerka mana yang dusta mana yang nyata.
Mana yang nyata?
kau ulangi, jika kau ulangi aku akan
lagi,
aku akan
lagi.
Satu kata soal fakta kau belok ribuan cara, air mata mata merah jadi haru-haru biru. Kalau saja aku bisa-bisa pulang ke masa lalu, ku harap semua bisa diandu. Salah atau lebih salah, kesempatan itu cara luruskan cerita antara dada kepala jadi satu jalan serempak, tanpa terus menebak mana yang dusta mana yang nyata.
Aku ingin kamu berhenti untuk tidak berbohong lagi. Aku bosan menerka-nerka mana yang dusta mana yang
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1966年11月30日にイギリスからバルバドス独立記念日についてお伝えします。バルバドスはカリブ海と大西洋の国境に位置する島国です。クラスターの東部にあるバルバドスの小さなアンティール諸島で構成されています。バルバドスは観光産業で有名で、小さいイギリスまたはカリブ海の島々の小さいイギリスとして知られています。これはこの島に対するイギリスの強い影響力によるものです。バルバドス島はアメリカのマイアミの南東約 2500km で、ベネズエラのカラカスから160km に位置しています。バルバドスは1961年以来独自の政府を持っており、1966年11月30日にイギリスから自由になりました。次は1988年11月30日に国際コンピュータセキュリティの日として決められたことについてです。国際コンピュータセキュリティの日はコンピュータユーザーにコンピュータセキュリティの重要性を知らせるために準備された世界的に認められた年次イベントです。コンピュータセキュリティは1988年11月30日にワシントン DC のコンピュータマシン協会がコンピュータ関連のセキュリティ問題を国家のセキュリティ問題に持ち込むとした時に始まりました。それ以来、コンピュータセキュリティの日は世界中で祝われるイベントに発展しました。この毎年の行例のイベントは11月30日に世界中で開催されますが、一部の組織は週末がコンピュータセキュリティの日になる場合、当日、行日に記念することを選びました。それでは最後は2014年11月30日にインドネシアでライオンエアの飛行機が事故したことについてです。2014年11月30日に JT538 便のライオンエアの MD82 航空機は中央ジャワのソロのアディスマルモ空港に着陸する際に滑ってしまいました。この事故で26人が死亡しました。飛行機はジャカルタからスラバヤまで離陸し、ソロで乗り継ぎ146人の乗客を運びました。国家運輸 安全委員会による調査の結果に基づいて、事故の原因は滑走路が浸水したためであり、飛行機が滑って滑走路から滑走できないことになりました。この事故は着陸収束に従わなかったパイロットのエラーによって引き起こされました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は2022年のセールティドレーはティドレーへの世界の投資を促進することについてお伝えします。ズルケフィアさん、産業大臣は北マルク州での2022年のセールティドレーはティドレーへの世界投資を促進であり、国家間の接着剤でもあります。ズルキフリ大臣は11月26日土曜日、ジャカルタでの 正面生命で、この壮大なイベントは地域の経済的可能性と観光の可能性、ティドレーの世界の投資よりも優れた製品の促進を支援することが期待されると評価しました。2022年に第12回セールティドレの委員会委員長でもあるズルキフリ大臣は、経済発展の加速を奨励し、世界の投資家や観光客にティドレの可能性を促進します。彼はサポートのために実施されたプログラムには、インフラの改善、観光産業におけるコミュニティのエンパワーメント、小規模産業へのカウンセリングと支援が含まれると述べました。そして商品の展示やプロモーション、ビジネスフォーラム、地域への健康サービス、注目の食生を改善し、アクセスと環境を改善します。さまざまなアトラクション、コンテンツ、アートパフォーマンスは地域の潜在力を高めるためにも開催されました。ズルキフリ大臣は、私たちが報告したさまざまな活動により、2022年のセールティドレはインドネシア東部の経済を安定に保つための取り組みの一つであることを強調しました。これに関連して、ルーッ・ビン・サルパンジャイタン海洋投資調整大臣は、観光創造経済省、産業省、地方政府に対し、2022年のセールティドレの実施後も引き続きティドレの可能性を最大化するよう要請しました。2022年のセールティドレの実施は、多くの国有企業、ビジネス関係者、その他の利害関係者によって支援された32の省庁や機関など、すべての利害が関係者の協力の結果です。一方、ティドレ島のアリ・イブラヒム市長は、500年前と同様に国際的な交易ポイントとしてのティドレの重要性を伝えたので、2022年のセールティドレの後もティドレを開発し続けるための継続的な努力が必要だと語りました。500年前ティドレは国際貿易関係の重要なポイントとなり、世界の地政学的なセイザーで役割を果たしていました。11月26日土曜日、2022年のセールティドレのピークイベントは、1100人の招待者が出席したルーッ・ビン・サルパンジャイタン大臣によって開かれました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kita Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナ Indonesia です。今日は中部ジャワ州の観光地バニュー島ビーチをご紹介します。バニュー島はバニューと島という2つの言葉から来ています。ジャワ語でバニューは水、島は 泡を意味します。文字通りバニュ島ビーチは淡水ビーチを意味します。これは海水が塩辛くないからではなく、地面から出る水源があるので、塩辛い海水が混じっていないため、湧き水周辺の水は新鮮な味がします。バニュ島ビーチの景色は、ビーチの岩から真水が落ちる滝を見るとさらに魅力的に見えます。海岸に沿って広がるカルスト島の広がり、バニュ島ビーチは必見の観光地です。物切りのバニュ島ビーチで泳いだり水遊びをしたりすると、他のビーチとは違う感覚を味わえます。バニュ島ビーチは中部ジャワ州のウォノギリ県パラングピト地区グダンハルジョ村にある観光地です。ウォノギリ市内中心部からバニュ島ビーチまでの所要時間は約4時間ぐらいです。バニュ島ビーチには車の駐車場、礼拝室、トイレ、宿泊施設などの施設が整っています。バニュ島ビーチを訪れる観光客は自家用車またはレンタカーを利用できます。バニュ島ビーチの美しさを楽しんだ後、ウォノギリの名物料理を楽しみたいと思って、ティウルライス、サユルロンボクイジョ、ワデル魚などウォノギリ特有の軽食やお土産を提供するビーチ周辺の屋台を探すだけです。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kau pahami kita ada, memang ku saling memberi. bersama, berbagi kebaikan untuk sesama. Sekarang dan jangan tunggu lama-lama, karena kesempatan selalu ada batasnya. Jika hidup ini hanya sementara, jadi ku tak akan lagi buang waktu percuma. So, terima kasih Tuhan, terima kasih kawan, terimalah waktu yang akan ku lakukan adalah yang terbaik.
Ya. Yang terbaik yang bisa, bisa kau berikan, kau lakukan
dengan hati dan cinta juga ketulusan. Berbagilah, bagikan semua kebaikan untuk sesama.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LD 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパナシア、日本語で暑いですねです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではパナシア、日本語で暑いですねというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとトバコーのツアーガイドとの間で行われます。デフシーはトバコーが今暑い理由を尋ねました。ツアーガイドは今は寒気なので暑いと答えました。
Aduh, panas ya?
Iya pak, udara panas karena sekarang sedang musim kemarau.
Listener minasan, kaiwa o kiita ato kyou no topiku, panas ya, nihongo de atsui desu ne, ni kanren suru frezu to goi wo shoukai shimasu. Kyou no topiku ni kanren suru goi to frezu wo yukkuri to 2回iimasu.あなたは私の後に続いて言ってください。パナス、パナス、日本語で暑い、暑い。アドゥパナシア、アドゥパナシア、日本語でああ暑いですね、ああ暑いですね。カルナ、カルナ、日本語でなぜなら、なぜなら。スカラン、スカラン。日本語で今、今。ムシム、ムシム、日本語で季節、季節。クマラウ、クマラウ、日本語で寒気、寒気。Iya pak, udara panas karena sekarang sedang musim kemarau. Iya pak, Udara panas karena sekarang sedang musim kemarau. Nihongo de. So desu. Ima kanki nano de atsui desu. So desu. Ima kanki nano de atsui desu. Listener 皆さん、会話の中であなたは、いやパ、udara panas karena sekarang sedang musim kemarau。日本語で、そうです。寒気なので暑いです。という文があります。この文には、musim kemarau、日本語で、寒気という表現があります。musim kemarau、日本語で、寒気は、季節の種類を表現するために使用されます。例えば、musim kemarau は寒気です。この文で、musim kemarau、日本語で寒気は、ツアーガイドが賭博の暑さの原因、つまり季節を説明するために使用されます。他の例は、天気や季節に関係することを伝える表現を聞いてみましょう。フジャン。Hujan. 日本語で雨。Musim hujan di Indonesia biasanya berlangsung dari Oktober sampai Maret. 日本語で Indonesia の雨季は通常10月から3月まで続きます。Musim dingin. 日本語で冬。Indonesia tidak memiliki musim dingin. 日本語で Indonesia には冬がありません。Indonesia は熱帯気候の地域にあります。熱帯気候の地域には寒気と雨季の2つの季節があります。そのため、インドネシアには寒気と雨季の2つの季節があります。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Aduh, panas ya?
Iya, Pak. Udara panas karena sekarang sedang musim kemarau.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はオフィー・ファースティが歌う「Undangan Merah Jingga」をご紹介します。この曲は、しつこいをテーマにしており、恋人の結婚式の招待状を受け取ったある人物について語っています。このエンジイローの招待状を受け取った人物は恋人が永遠に幸せであるよう祈ることしかできません。この曲は最初ボイシャンディによって人気となりましたが、その後複数の歌手がこの曲を様々にアレンジして歌いました。それでは皆さん、最後はオフィフィスティが歌う Undangan Merah Jingga を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Bersanding dua.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。